イカと
ミナリと
オケイと
大阪と
アリサの
イカがわしいレイディオ
豪華ゲスト会。ラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
なんか今いっぱいいたね。
うん、なんかわらわらいました、
ね、わらわらいました、ね、
はい、はい、そうやね。なゲストがおるときは、うん、天気の話せんでいい。
そうやな
昨日めっちゃ強かった雷の話せんでいい
確かに天気の話したくなるぐらい異常に雷多かった
シャーン
あとって言って、なんなら今日も日中雷鳴っててんけど、うん、ウェブ会議不安定になった、うん
めっちゃ不安やった昨日、サーバー落ちひんかなって思いながら。
はい、じゃあ自己紹介いっときましょう、もうこれで。
はい、サブスクリプションは YouTube 以下です。
はい。
はい。ある森の動物事件簿を リリースしましたりにょりです。
2人ともちょっとずつ噛んでいくな。
いやもう調子は良くない、調子は
良くない。エアドロップで画像を送りつけられたOKです。
MTG アリーナを最近楽しんでる大阪で
いい
です
、ね、
今日行った銭湯でリストバンドをなくしかけて泣きそうだったアリサです。
全裸で出るしかないやん。
ほんまや、リストバンドしかしてない。
やるんだ、リストバンドしてたら出れんねん。リストバンドしてたら服着たら。リストバンドすらない。ただの全裸。
ただの全裸。助からへんな。
すいません、なかったんで出てきましたって
タオル1枚ない
と。いや、チャンスよ。とりあえず今流れで行きましたけど、今回は、大阪さんとアリサさんという人が来てくれてます。
はい。
お、はい。この二人誰かという話をちょっと簡単に先にしましょう。
はい。
はい、誰ですか？
はい。ボードゲームショップギルドを経営してます、大阪です。
そこにいたりします。お絵描きもしてます、アリサです。
はい。やったー。ゲストや
ー。珍しいですね。
小松だよ。我々ゲスト苦手なのに、なんで呼んでしまったんや。
ほんまゲストの扱い下手
やから、ね。いや、なぜ来たかはちょっと後々話しますので。
せやな。
なるほど。
まあ、とりあえず、ちょっとみんなちょっと違和感を感じつつ最初前半を聞いていただくということで。
うんうん、
はい、で、前来になりかけたアリサさんと、はい、で、MTG アリーナを最近やっている。
やってる。
はい、MTG アリーナって何ですか？
はい、マジック・ザ・ギャザリングっていう、まあね、25年続く。
はい。
うんうん。
TCG の。
TCG。うん、専門用語しか出てこない。MTG、TCG。
しゃあないよな。
そうですね。専門用語使わずにマジックを説明しようと思う方が難しいよ、
ね。確かに、
う
ん。まあ、トレーディングゲームの元なんでね。
大昔
ですね、
うん。元祖です。
元祖です、はい。が、アプリを出してまして。
あ、そうですね。アプリ版ですね。
まださ、iPhone で、とかで遊ばれへんかった。
iPhone もできるようになりました。
なったんか。
うん、そう。もともとはパソコン版しかなかったけども、ね、ちょっと前に。スマホ版が出ました。
無限にやっちゃうんじゃないですか。はい、
そうですね、無限に遊べちゃう、う
ん。みんな無限にやってますね。
みんな無限にやってる。
ですよね。
めっちゃ売り上げいいらしいで。
へ
ぇ、めちゃめちゃね、そう、紙よりね、出るのが早いんですよ。新しいカード。
ああ、そう
だ
ね。
なんで、明日、
うん、
プレリリースの、
はいはいはい、
診断があるんですけど、
明日、はいはいはい、
明日今日15日なんで、明日16日ですか、
うん、そう、16日金曜日から、紙のカードが、診断の紙のカード遊べますよっていうイベントがあるんですけど、
はいはい、
それの1週間前からアリーナで遊べるんで。
プレリリースの前のプレ
イ。すごいね。
プレプレリリースみたいにな
って。それはみんな遊ぶよ、ね。
遊びますね。はい。まあ、そのギルドさんでも、そのプレリリースとかのマジック関係のイベントやってはると。
イベントやって
は
る。なるほど。
はい。で、それは別にイベントとして、まあ、なんか、金儲けになるからやってるんじゃなくて、単純にもう大阪さんがマジック好きやからやってはるっていう
ところ。なるほどね。
趣味。
ただ、ね、単純に趣味でアリーナやってます。
そうね。もう勉強とかじゃない。やりたいからやっとる。
ただただ。
いや、勉強です。
勉強も。
そう
やな。MTG 遊びじゃないから
な。ちゃんと仕事につながって
る。確かに。いや、大会で優勝したら運千万やからな。
ほんまやでな。
仕事ですわ。
MTG は仕事。
怖いわ。
怖、
はい。というわけで、大阪さんでございます。
はい。
大阪でした。
で、私はですね、通勤中にですね、は
い、
来ましたよ。
うん、
エアドロップで画像が送られてきましたよ。
それエアドロップ痴漢じゃないですか。
そうなんですよ。ドキドキするよね、
まあ。
まずエアドロップとは何かっていうと、iPhone の機能で、うん、
まあ、同じ近くにいる、うん、物理的に近くにいる iPhone の人に Bluetooth 経由で、まあ、ファイルを送りつけたりするとか、はいはい、まあ、その共有することが主な目的で、うん、例えば私がイカさんに、お、これこの画像見てよとか、うん、この URL おもろいから見てみみたいなのを送りつけるために使うものなんですけど、まあ、今さっきリルさんが言った通り、うん、通勤電車の中で、うん、まあ、例えば、女性に対して男性が、
うん、そうそう、
まあ、うん、あのね、
男性器の写真を送りつける、
ね、男性の男性をね、
そう
男性
男性自身を送りつけるっていうのが、まあ、起こってしまって、そのエアドロップ痴漢っていうのがあった、
そう、ね、
っていうのが一時有名やったんですけど、うん、私もこの前通勤電車乗ってたら、
はいはいはい、
普通に JR 乗ってたんですけど、うん、そしたら普通にアプリでゲームやってたんですよ、スマホアプリで、うん、そしたらポンってなんか真ん中に画面上がってきて、うん、エアドロップで画像を共有しようとしていますってきて、キモッと一回拒否ってやった後、うん、しまった、話題のネタになるから受け取っときゃよかったって思ったら、もう一回ポンってきたから、めげへんなこいつって。
すごいね。
しゃあない受け取ったるかと思って、うん、ちょっと、そういう画像やったら嫌なと思って、薄めでピョンってやって開いたのが、うん、JR とかが、うん、その、公式で出している、マナーを守りましょうみたいな。う
ん、ああ、
はい、はいはい。動物がなんか、モチーフになっている、うんうん、その、啓発ポスターみたいな画像やって、うんうんうん、でなんかマナーを指摘されたと思いながらその画像よく見たらペチャクチャ喋らないみたいな、喋っとらんわと思って
それって誰が送ってきたの？
いや分からんけど、なんかみんなに対して送りつけてる変な人がおるんやろな。
あ、なんかうるさいなって思ったんかもしれへんね。
でも朝の通勤電車やからさ、
うん、
誰も喋ってへんよ。みんなもうとにかくイヤホンで何か音楽か何かを聞きつつ、うんうん、ずっと携帯を見てるだけの人たちしかおらん中で、うん、それを送りつけてくるから変な人もいるもんですね。
確かにね。
けどもしかしたら JR が、うん、送りつけばJR が頑張るよみたいな
公式でね、はい、まあそんな感じの、 通勤を送りました。 OK でした。
はい、
でりんよりさんはアルモリの話
ですね。あ、そうですね、マダマーケット大阪で、はい、公演初公演しました、
はい、
アルモリの動物事件簿というですね、マーダーミステリーのシナリオをリリースしまして、うん、
はい、
はい、今後どんどん遊べるようになるので、うん、
やったー、
よろしくお願いします。お願いします。
はい、今はどこで遊べるんですか？
今は、まだ
決まって
ません。
リリースってプレスリリース的な、
あ、なんかさ、そのなんか
発売
どんどん今後いろんなお店で遊べるようになってくるとか、
はいはいはい、
うんうん、そういう段取りができました。
なるほどなるほど、うん、まあ、これからじゃあいろんな店舗さんと、
はい、
で遊べるように広がっていくってことですね。
そうなんですよ。
だからやりたい人はこの辺の地域なんですけど、うん、やりたいですって声を上げてくれると、その辺の近くのところの人が採用してくれるかもしれない。
確かに、
あ、そうですね、う
ん、みんな声を上げていこう、うんうんうん、
はい、
やりたいやりたいって、
はい、はい、そんなりゆるさんでございました。
はい、
でイカさんが
いろんなサブスクの音楽のサブスク、うん、いろんなもん試してんけど、
うんうん、
結局 YouTube に行くな。
へー、 YouTube プレミアム？
YouTube プレミアムがめっちゃ助かるっていうか、YouTube プレミアムに入ってないと、スマホの、画面切ると消えるんよ。
あ、
流れちゃうよ。けどプレミアム入ってたらバックグラウンドで鳴らせれるから、
はいはいはい、
めっちゃいろんな芸人のラジオとか聞いてる。音楽聞かへんのかいみたいな状態にはなるけど。
あ、え、ラジコじゃあかんの？
なんかとんでもなく古いやつとか、
ああ、なるほどね、バックナンバー的なね、
結構古いオードリーのやつとか、
あ、なるほどね、
そういうオールナイトニッポンとか聞いたりとか、あとニュースが意外と便利なやつ、
はいはい、
すぐにニュース聞けるっていうのもあるし、だから YouTube すげえ便利で、その音楽の目的じゃなく YouTube プレミアム入ってるみたいな、けどまだ無料期間やからね、俺いつでもキャンセルできるや
ん。で上からね、どの立場やね。金払ってないだけ
だ。他のサブスク入りすぎてるから、エロ漫画のやつとかいろいろ入ってるから。
なるほど、ね。選ばなあかんね。
ちょっとなんかサブスクだけで5000円ぐらいになってきて
るな。月額がやばい。
意外とね、積み上がっていくよ。
そうある
ね。まあ選んだ方がいいよ、それは。
そうやね。選んで、今は5000円ぐらい
になってるから。なるほど。厳選した上でね。
まあ、頑張ります。
一昔前の携帯みたいな感じなんです
けど。そうそうそう。請求がめっちゃくる。アップから請求書が来ましたって言って。うん。
そんなわけで、まあ、自己紹介も5人やるとまあまあの長さになりますが、
確かに
もしかしたらカットされてる可能性があるなってちょっと今戦々恐々しております。
はい。
俺と OK さんはないと思う。残念やったね、残念やった。
告知でもないからしゃあない。
オープニングないわと。
じゃあ前半ですけど、今回は何からやりますか？
はい、今回は、お便り のコーナーからやりましょう。
はい、お便りのコーナー。
あー、イエーイ。
視聴者というかね、聴取者にね、媚びを売っていく、そういう、頼むから俺たちにネタをくれっていうお便りのコーナーでございます。
はーい。はい、
じゃあ読み上げたいと思います。
はい。
タイノスケさんからありがとうございます。
はい。
イカラジの皆さん、いかにちは。
いかにちは。いかにちはは基本になって、
いかにちは決めたっけ
一回決めよう。
何らかの。じゃあ、いかにちはで行きましょう。
はい、今日はいかにちは、はい。
自宅周辺ではすっかり見なくなりましたが、たまに都心に車を走らせると、ウーバーイーツの自転車が車道を走っていて、あの大きいリュックサックの迫力に追い越すときに少しドキドキする愛知県在住のタイノスケ改め、タイノスケザ・カルメンです。
カルメンはね、うちで言ってないんで。
カルメンは通用しないです。
確かに。で、少し記憶があやふやなのですが、ウーバーイーツと言いますと、三四郎か霜降り明星のオールナイトニッポンで聞いたエピソードがあります。後輩の登山経験者の芸人さんが、友人に富士山の途中まででいいから登りたいとお願いされ、事前に服装や持っていく道具などを教え、実際に富士山に登ったそうです。その友人は手頃なリュックサックがなかったため、ウーバーイーツのバッグで登り始めたところ、海外からの観光客が、その友人をウーバーイーツの配達員と勘違いしたらしく、おう、こんな場所までデリバリーするなんて、日本人はなんて真面目で勤勉なんだと感動したと思われる、海外からの観光客に囲まれ写真を撮られたりしたそうです。
はは、ジャパニーズ、ジョークみたいな、そういう話や
る
から
。なるほどね。
で、きちんと説明して誤解を解く空気でもなかったので、そのまま流れに任せやり過ごしたと、いただいたと思うんですが、ボードゲームにおきましても、私は過去にルールミスに気づいたけれど、その間違ったルールで場が異常に盛り上がってしまったため、その場合やり過ごし、後日改めてごめんね実はと謝罪と訂正をした経験があります、ここでルールミスの対応について、いかがでも皆さんに質問しようかとも思いましたが、まあ、ケースバイケースの上に多分にデリケートな問題でもありますので、ここは一つ今現在の気分で Uber 椅子でデリバリーしてもらうとしたら何を注文したいかを聞きしてお茶を濁したいと思います。
じゃあまずウーバーイーツの話しましょう。
ウーバーイーツの話しましょうか。リクエスト
やからね。柔らかい方だからね。
そうね、
はい、
うん、まあ今は晩ご飯食べたばっかりなんですよ実は。
あ、確かに、
はい、はい、タピオカドリンクですね。
いいですね。
今欲しいのはタピオカドリンクです。
ああ、なるほど。
今の流行りはバナナジュースですよ。
バナナジュースね。目覚ましテレビで見たよ。
目覚ましテレビ
で。何どこのバナナジュース、
どこのっていうか、
バナナジュースが今めっちゃ流行ってる
から、流行ってんねや。
タピオカの次、
だからすごい、なんかパッキングされた、なんかミックスジュースみたいなのに、バナナ一本丸ごとボンって入ってて、それを叩き潰して飲むっていうミックスジュースみたいなのが流行ってたとか。
あ、そうなんや。
そうなんですよ。
バナナ一本入ってんの。
バナナ一本入ってる。
いや、
だからその叩き潰すところとか写真撮るとことか含めても、体験型アミューズメントですわ。
なるほどね。
いや、飲みにくい。
それめっちゃおしまいよ。映えのやつは大体買うよ。
私はスタバ頼みたいねんけど、
あ、なるほど、
ね、今さ42地元なんとかって言って、42都道府県で全部47か、ね、
今あれどこが消えたんやろなって
。5県どうした、
5県、四国と沖縄あたり消された。
ちょっと薄いところがね、
海辺
あたりちょっと。
やめろ。
ここにはいるんだよ。
愛媛県民がこの中に2人もんでんの。
あ、ここにいるんだよ。うん。そうそう、47地元なんとかってね。
うん、まあ、都道府県別にね。
スタバのやつやってて、はいはい、で、スタバだけを届けてくれることもできるんですよ、ウーバーは。
はいはいはい、はい。はい。
なので、バナナジュースなんですけど、大阪のやつが。
はいはいはい。
それを飲みたいですね。
まあ、ミックスジュースね。
そうそうそう。
大阪といえば。
美味しかったね。
美味しかったね、あれね。
美味しかった。
美味しかったよね。あ、
多分もう飲んだんや。
飲んだ
ん
す
よ。いや、ウーバーイーツに届けてもらいたいもん。使わへんのよ。
使わんの？
クリスマス使わんのよ。自分で買いに行くって。わざわざ。
ね、もったいないからね、ちょっとね。
もったいないよ。それやったら、牛丼2杯分ぐらい届けるあれあるやん。牛丼1杯で牛丼3杯分ぐらい払わなあかんけやん。じゃ牛丼3杯食うやん。ふぅ
ぅ、イカの名が喋りながらどんどんグルグルしていく。恐怖を感じたり。
だから、ウーバーイーツの人に、ウーバーイーツのバッグを頼んで届けてもら
う。あれ一番まあ使いやすい。
ウーバーイーツのバッグの上にウーバーイーツのバッグが乗ってて、自転車でわーって。
その中に牛丼詰めていく。
牛丼は自分で買いに行くと言っておろう。
じゃあ、有田先生、今、ウーバーで頼むなら何ですか？
今、でもお腹いっぱいやからな。
だね。
クレープかな。
いいとこ行きますね。
いいですね。
近所にね、ウーバーイーツで頼めるクレープ屋ありますね。
あるよね。
うん、
前にあのボードゲーしに来た友達が急にウーバー頼んでいいって言うから、昼飯食ってないの、いやクレープって言い出して、
急に
めちゃめちゃごついアメリカンスタイルの男の子やから似合わねえってみんなで言ってたけど、普通にでも俺も頼もうってみんなで頼んでた。
そうそう、一人頼み始めたらね、ちょっとみんな頼みたくなるよね。
クレープはわざわざ頼まんもんな、頼むんかな、
うん、まあそうね、あんまりしょっちゅう食べるもんではないかもしれんけど、
う
ん、
そう甘いパターンのクレープと、
はいはい、
あのツナとか卵とか入ってる、はいはい、あの、はいはい、食事系のクレープあるやん、はいはいはい、どっち、
ますね、
選ばれへんから1個ずつ、
1個ずつ
ご飯食ったとこやったから今お腹いっぱいやからやな、1個ずつって文脈よ、
だからツナとか卵とかの方が食べて、あとで甘いの食べるみたいな、
うん、逆半分ずつ食べる、
あ、いいね、あ、塩気欲しくなるから
混ぜれんの、そう、
え、ちょ、
ってことはもう半分ずつ食ってもらう人が必要やね、
だから2個は食い切られんから
食べても
そうね、でもみんなで集まってる時やったらね、シェアしやすいからね、
なるほどな、
クレープをシェアってほとんどせず
包丁いりますね、包丁いるけど切られたうちの上側の人は底抜け取る状態や
からいや、それは縦に真ん中から分断や
じゃあ2人とも横から出てくるでしょうよう
まく、
あ、もう一回巻き直す、
うまく生きていかれんな
食べて
食べて、開くしかないよ、もうピザみたい肉を
なんかクレープじゃないから
クレープっぽいもの
大阪さんどうですか、ウーバーで頼むとしたら、
ウーバーでね頼むとしたらお寿司かな、
今
お
寿司まだ食い足りひんかったか、
今お寿司パーティーね、
足りひんかったか
お寿司はねいつでも食べれるんで、ね、
確かに、はい、うん、まあ一通りこんな感じのウーバーの話をしましたが、まあ泰之助さんがね気を使ってデリケートな話なんでというふうにあのまあ横置いてくれたものの、はい、まあルールミスがあった場合の話もちょっと我々ボードゲーマーなんでね、
そうですね、
しときましょうか、
はい、
というわけで日常的にインストを一番している大阪さん、
はい、
まあね、そうでしょうね、まあ、誰にしてもね絶対ルールミスないこともないと思うんですよ、
そうね、
ぶっちゃけそうですね、もう最近、うん、あの新しい人に対してインストすることは少なくなっちゃってて、うん、
あ、
まあ、コロナ禍でちょっとお客さんの、まあ、推移があったので、
うんうん、
その慣れてる人にインストすると、うんうん、どうしても抜けてしまうんですよ、はいはい、
あ、なるほどね、
ある程度これぐらい言っとったら伝わるやろうみたいな、うんうんうん、ちょっと甘えが出てしまってですね、
まあまあまあまあ、それはね顔見知りやったらまた出てくるところではあるけど、
すごく常連さんに向かってインストすることが多くなってしまったんで、
それでじゃあもし仮にミスがあったとしてどういうふうに対応してますか。
ミスがあった時は、うん、まあ、ミスに気づいた時点で、
うんうん、
注釈を入れた上で、
うん、
そこから修正できるのであればそこから修正してもらいます、
は
い
は
い
は
い、
なるほどね、まだ序盤だったりとか、まだそのアクション誰も打ってないわみたいなレベルだったら、
うん、だらしてもらうんですけど、
はいはいはい、
もう修正不可能なアクションだったりとか、うん、説明不足だったら、あのそのものはなかったこと、そのルールはないものとしてやってもらいますね、
今回はこのまま行きましょう的なね、
そうそうそうそう、
今回こうしたんですけど実はみたいな、あとはあのハウスルールとして採用する。
ああ、なるほどね。今回はそういう風なルールだったんだよ、みたいな。
うちではこうします、みたいな。
意外とね、そうやってやってみたら、綺麗に収まるルールのミスとかもあったりしますからね。
そうなんですよ。そうそうそう、
だって、めちゃくちゃさ、そのずれてたら多分気づくもんね。インストしてる最中に気づくこともあると思うし。
まあ
ね、
あと、やってる時になんかおかしいなってなったりする時もある。
うん、このバランスおかしいよね、みたいな。
そうそうそう。
得点が爆裂すると
き。そうそうそう。
これ掛け算じゃないやろ、みたいな。
これだけで100点もらえるな。
だいたい誰かその時、やる側の人間が審議っつって説明書読んで細かいとこ書いてあったわみたいなパターンが、まあ、ある、あのよくあるパターン、
勝ちすぎてる人がいたらそのルール違うと信じたいもん
確かに、いや間違ってるから50点はず離れてるんやと信じたい、
そうそう確かにけど、
あの逆に50点取った方も自分が心配になるこんなに差つくゲームじゃないんちゃうみたいな
けどな、意外と合ってんの
そういうとこは合ってるんですけど、
そうそうそう、
なんかね、
でなんか意外とね間の補充の処理忘れてたりとかね、
うん、
って感じのは意外とあったりしますけど、
うん、あ、補充問題はねよく言われるよね、
うん、まあそうね、
補充忘れてたのどこまで許すかみたいな、
ね、ありますね、
けどそれはルールのミスとはまた違うからね、
まあまあそれはね、みんなが納得するルールさえ見つかればそれでいいと思うし、
うんうんうん、
まあ、ボードゲームのいいとこでもあると思うんですけど、うんうん、やっぱそういうハウスルールだとか、うんうん、まあ、みんなの裁量次第でうまく回る。
そうね、う
ん。だからテレビゲームだと絶対にできないことじゃないですか。
確かに確かに。
そういうルール間違いもそうですけど。
うん。
うん、昔、俺ぐらいしかゲーム持ってこなかった時代っていうのは、
はいはいはい、
もう俺がルール説明するものが全てやったわけです。
そうね。
いくら間違えてても、そのルールでやってもらってた。
そうね。
はい、けど、10年後くらいに、うん、あれはイカルールですやんっていう。思い込みルールですよねって発覚しても、いやそれイカルールやから面白かったやろって
そう、ね、
なるし、周りもある程度の間違いは面白かったと思ってもらわんと、
うんうん
うん、アナログゲームはもう 100% ルール OK にはならへんでってなったとしても、なんかあってそこまでかっちりする遊び方されるとちょっとしんどいなみたいな、
まあ、イカルールはね、僕もめちゃめちゃ身に覚えがありますね。
振り回された
ロストシティで、初めてその、僕がボードゲームまだ初めて間もないぐらいの頃にイカさんにインストを受けてロストシティやって、うん、めっちゃおもろいやんけこれってなって、
はいはい、
後日、そのイカルール、イカさんから一緒してもらったルールを他の人に伝えたら、うんうん、あれそれちょっと違いませんってなって、で、結果ルール全然違ってたっていうのが、後から分かったんやけど。
逆にでもさ、面白かったんよ。
う
ん、
そう。いや、だから、イカルール面白かったから、その後、もう一回イカさんとそのルールでやってた。
あの、真ん中から拾えない。
そうそう。だから、めちゃめちゃシビアよ。捨てたやつ、めっちゃ覚えとかな
あかんの。
あれ捨てられるということは、って、なんか、なんていうの、バトルラインみたいなゲームになる。
そう
みたいなことはやってましたけど、
うん、
それはそれでっていう形で結構捉えられてたし、それで楽しめるかどうかみたいなとこあるよやっぱ、
まあ、でもね、めちゃめちゃよくある話ですけど、
うん、
インストを受けてルール覚えたゲーム、
うん、
自分がもう一回じゃあルール読み直さずにインストしてませんか問題
は、あ、それは確かにそう、あのね、宝石のきらめきの、
うん、
カードの、山札からも引けるっていうのは、うん、ちょっと長年間違えてましたね、はいはい、
まあ、そのルール知らなかった、
あ、知らなかったんですよ
口頭で教えられるとあんまり使わんルールってそのまま消えていくことあるよね、
うん、
そう、でもそれできるんですよねって言われた時に、うん、そんなルール知らんけどと思ってルールブックを初めて読んだ時に、ああ、ほんまや書いてるわってなって、
うんうん、
逆にその時に、あれ今までルール読んだことなかったのではっていうのに気づく。
確かに。
そういう間違い方もある。
ほんで、そのルール読むと思ったより読みにくい。
そうね。
ああ、こんな読みにくいよりみんな解析してたんやみたいな時
は。ルールブック読みづらい、ほんまに読みづらいから。
そう、ね。だから口頭で教えてもらった時の納得と、ルールを自分で読んだ時の納得は全然ちゃうから。
まあ確かに。
うん、読み直してはほしい
かな。まあでも、総じて、その、大輔さんからもらったお題に対しての回答があるとすれば、まあ、みんなが納得できる答えに着地しようですね。
うん。ああ、そうですね。本当、仲良く着地してほしいと思います。だからそこでなんか何やかん言わずに、なんかそこでバッとやめてもいいやんぐらいの。なんかルールめっちゃ間違えてたからやめてもいいやとか、このままなんか一人がめっちゃ勝ってるけど、このまま様子見ようぜぐらいの仲間でやってほしいなと思
う。うんうんうん。
そう。
致命的なやったら、じゃあ仕切り直しでって言ってもいいとは
思う。
練習みたいな。
今回は違ったんで、もう一回やりましょう。
もう一回
でいいですよ、ね。
そういうメンツとゲームをやれ。それが結論、それ。
いつまでもぐちぐち言わないでくださいっていう感じですね。
うん、
ね
確かに。
はい。
というわけで、
確かに。あの、収録中なんで、
あの、こっちに向かって、
こっちに向かって、
喋
っ
ていただきたいな。でも入らへんのよ、これ。
これが入ってたら面白いけど、あの、もう一回喋っていただいていいですかね、ソロ系を。
インストしてもらえるって、それがもうすでにありがたいことやからね。
あ、いいじゃん。それは隣の人、もうさ、あれだけ、ボソボソって言うけんじゃないよ、それは。今日何知った?めっちゃいいこと言ったのに。
俺に耳打ちされても、
なんとなくね、喋ってる感じね。
いや、あれですわ、あの、大阪さんにこうやって言えよっていう指示が
出てるんで、
そういうこと
なるほ
ど、なるほど、裏で操っとるわけです
ボスですから、
そうです、
いつもこんな感
じやめてこれ
はい、というわけで、たいのすけさんからのお便りでした。
はい、
ありがとうございます。
後半
です。
はい。
はい。イカラジ的ボドゲ会議。
そんなタイトルやったっけ？新コーナーみたいな空気を出してきたけど、はい、前もやってたコーナ
ー。そうですね。
大人気コーナーやから。
はい。ボードゲームのあれやこれやについて、はい、語るコーナーです。
あれやこれや。うん、じゃあ今回のテーマは、
ね、今回のテーマは、はい、プレイドローかドロープレイ。
ん専門用語よくわかんない。
なんか、モニュモニュする。モニュモニュ。
はい。例えばなんですけど、はいはいはい、例えば、カードを引く。
うん。
そして手札が5枚になる。
はい。
それを5枚の中から選んで使う。
うん。
か、
プレイ。
か、すでに5枚ある。
うん。
5枚の中から使って4枚になった後、引いてもう一度5枚にする。
うん。なるほど。
プレイドロー。
ということですね、うん。
なるほど。まあ、ボードゲームのルールとしてよくありがちな、
うん、
自分の手番回ってきたときに、
はい、
改めてカード引いてからやるか、
うん、
持ってたカードでやった後、カードを補充するか、
うん。そうですね。
で、俺たちはそう思っててんけど、これ、持ち込み企画だよね。
そうですね。そうそうそう。もともと、ツイッターのスペースで適当に喋ったときに、
うん、
大阪さんが入ってきてくれて、イカラジでこういう企画やってるねんって言ってたら、こういうテーマどうですかって出してくれたんですよ。
うんうん。
そしたら呼ばれました。
そう。マカさんを、イカラジで喋ったらどうですかって言ったら、うん、そこに来いって言われる。お前が喋ると言われる。めちゃめちゃ大胆な企画ですね。
確かに。
いや、喋、はい、りたいことあるんやろなっていう。
まあまあまあまあ、喋りたいことはあります。まあ、はい、もともと、ボードゲーマーというより、カードゲーマー。
うーん。まさに MTG の話してましたもんね。
はい。はい、MTG もしてるんですけども、
はい、
なので、まあ、ボードゲーム的なカードの扱い方と、うん
はいはいはい、
TCG 的なカードの扱い方がちょっと違うという、う
ん、なるほどなるほど。じゃあまずは、どうしましょう。そのプレイドローとドロープレイの違い的な部分で大阪さんの見解を聞いたらいい、
うんうん、ああなるほど。ちょっと喋らせてもらって、
ね、偏見と見解を、
せっかくなんで
偏見と見解をまず普通の、まあ、その TCG トレーディングカードゲームと呼ばれる、まあはいはい、遊戯王だったり、
うん、
マジック・ザ・ギャザリングだったりとかっていうのは、うん、基本的にドロープレイなんですよね、うん
はいはいはい、
山札から自分の番が来た時に1枚引きますよと、
はい
うん、
で引いた後に何をするか考えるみたい
な
のが基本的な流れなんですよね、
うんうん、
ただボードゲームって、
うん、
結構思い返してもらうと、うん、なんかプレイしてからドローすることが結構多いんじゃないかな。
確かに。
思います。
舞台で出せば、ノイであるとか。
ノイだったり、ドミニオン。
そうですね。
もそうですね、うん。有名なところで言うと、
うん。
なので、その違いって何があるのっていう話なんですよね。
確かに、
これ、ね。
どっちでもええやんけんっていうわけじゃないはずだと。
そう。どっちでもいいなら、じゃあなんでその違いがあるのかと。
そうね。確かに。
何が違うのかっていうところで、
うんうん、
まずプレイしてからドロー、プレイしてからドローする、
うん、ボードゲーム的
ボードゲーム的なパターンだと、
うん、
相手が何かをしてる間もずっと考えれるんですよ。
なるほど、はいはいはい、確かにそうですね、
うんうん、
なんで思考時間がすごく長く取れる。
ああ、うん、確かにね。
逆に言えばダウンタウンをダウンタイム急に今俺の中でまっちゃんと浜ちゃんが降りてきてんけど、ちゃうねちゃうねダウンタイム、
はい、ダウンタイム
ダウンタイムが短くなる、
うん、そうですね、
効果があると。
なんで大人数でプレイしているときは、
うん、
こっちの方が自分の番が短くなるというか、うん、待ってるっていう感覚が少なくなる、う
ん、めちゃめちゃいいことじゃないですか。
確かに。
なので多人数でやることが前提のボードゲームは結構多い。
そうですね。まあ4人とかね。
そうです、そうです。うん、ただ、TCG は、基本的には1対1。
確かに。確かに。
なんですよ。
遊戯王にしろ、マジックにしろ、まあ一般、一番多いルールは1対1ですよね。
1対1で、ドローしてからプレイする。
うん、
なので、まあ、その、ドラマが生まれやすい。
なるほど。
うん。
ドローモンスターカードですね。
そう、ドローモンスターカードです。はい。
相手のライフがなくなるまでひたすら引き続けるあれですけど。
なので、まあ、トップって言われる、まあ、山札の一番上のカードにドラマが詰まってる。
うん、あれですね。紙引きとか。
そう、紙引きとか。
今引きとかって言い方する。今引きって言い方する。
なるほど、なるほど。
あれを演出しやすいのがドロープレイなんですよ。
なるほど。
たとえ手札が何もない状況からでも一発逆転ができるんじゃないかみたいな。
うん、あれさえ引きゃ勝てると。
そう。あれさえ引けばっていうのが生まれるのがドロープレイ。
確かに。
なんですね。で、このドロープレイが一番響くのは、
うん、
最初にまずデッキを持ち寄る TC トレーディングカードゲームなんですよ。
なるほどなるほど。
自分なりのデッキを組んでこれなら相手に勝てるっていうデッキを組んで、うん、戦うからこそのドラマが、
ああ基本的にはさ何が入ってるか自分で把握してるわけ
だもんね。全て自分で把握してるので、うんうん、ドローしてからプレイするっていうのが面白くなるんですね、
うんうん、確かに、うん、全く何が入ってるかわからんやつの中にこの中に勝てるカードがあるかどうかわからんけど今じゃーって引くのではちょっとまた、
う
ん、
とはまた話が違う
空気感ちゃいますもんね。
確かに。
そっか、どこにドラマを持ってくるかで、そういう違うのかもしれない、うん、だからもう多分ユーロゲームは、うん、なんかプレイの時にすごいしっかりいろんな行動することにより、うんうん、なんか、まあ、ドラマというか、
まあ、カードだけじゃなかったりするもんね。
そうそうそう
そう、要素が、
うん、ほんであの一回自分の手番が終わるとリセットっていうか、うん、元に戻すみたいなね、
はいはい、
行動するんだけど、そうですね、その何枚使うかわからんや、
うんうんうん、
あの TCG とかそういうのになると、うん、だから最初に引くことになるのかな。
まあそうですね、あのさっきの話の流れで言うと別に TCG も、
うん、
ダウンタイムはまあ1対1であったとしても多少は発生するので、
うん、
別に何プレイドローしておいた方が、うん、そのプレイ時間を短くしたりとか待ち時間っていうのを減らすという意味では遊びやすくなるはずなんですよ
ね、
うん、
確かにね。
それでもあえてドロープレイにするっていうのは、うん、やっぱりその方が魅力的だからっていうことですよね。
あとはハンデスと呼ばれる、うんうんうん、まあハンドデストラクション、手札破壊ですね、
うんうんうんうん、
手札を破壊するカードとかが結構頻繁に起こると、
うんうん、
プレイドローよりドロープレイの方がその相手に干渉する形が違う。
あ、確かに。そっか、4枚の中から1枚壊すのと5枚の中から1枚壊すんやったらまだ、影響が低い、
というより、
うん、
4枚持ってない、持ってて、
うん、
3枚にされてから、
うん、
自分の番が来て4枚になるのか、
うん、
3枚で戦ってから5枚に戻すのかみたいな、
ね、ああなるほどなるほど、タイミングがね、
話なんですよね、
うん、
なので、ハンデスと呼ばれるその行為についてなんですけど、うん、ドミニオンだと民兵と呼ばれるカードが一番多分多いと思うんですけど、
う
ん、あれは3枚にするカードでしかないので、
うん、
相手に選択権が結構多い、
うんうんうん、
何を捨てるかみたいなのは相手が決めれる、
うん、
ただ、MTG でよく使われるカードとしては、
うん、
相手の手札を見て好きなのを1枚捨てさせる、
そう、ね、あ確かにあった
な、が多いんですよ。
あるよね、
やっぱり、
うん、
カードとしてはもちろんあの相手が選んで捨てるっていうカードももちろんあるんですけど、
うん、
その相手の手札を見て捨てる、
まあ、より時間がかかるよね見てから、あなるほどこんなんあんねんな、
そう考えてじゃあこれ捨ててくださいっていうのを言うんですけど、
うん、
それにするとですね、
うん、
プレイドローにしてしまうと、
うん、
だからその見て破壊、まあ専門用語使うとピーピングハンデス、
ピーピングハンデス、
ピーピングハンデスっていうんですけど、ピーピングハンドデストラクションやね
長えわ
完全に必殺技やけど、
まあ見て、
うん、
捨てるっていう行動がめっちゃ強くなるんですよね。
あ確かに、
まあ、確かに
不安不定要素が不確定要素がないということになるので、相手が次の手番何をするかを確実に分かる、
ほんまや、そうなっちゃうもんね。
そうそうそう、
うん、
ただドロープレイにすると、そういう見られたからといって何かが起こるわけではないみたいな、ところがある、
うん、まだだから相手がめちゃめちゃ強いカードを引いてる可能性があるよね、見た後に、
見た後に必要なカードを引いてる可能性があるっていうのが、
うん、
やっぱその違いがあるんじゃないかな、
うん、
なんかアメリカゲームはドローが先多いような気するな。
そうですね、だからアメリカの方はそうかな、
まあ、必ずしもそうかどうかわからんけど、まあ、求めてるものが違う空気はあるかな、文化的に、
うんうんうん、
なんかユーロはなんか手札を最後に綺麗にさせてくれるというか、
うん、
手札持たさせてくれる感覚すげえあるな。
ユーロがだからその多人数を想定してることが多いんじゃないかなっていうのは、
うん、確かに
確かにな、引いてからおって悩まれてもな、
そう、ね、ユーロゲームで多分引いてから悩むっていう手順が入るとすごく長くなるんですよ、全部のゲームが。
そうやろな、
例えばドミニオンなんかももう0枚の手札からじゃあ5枚にしてから自分の番やってくださいっていうのと、
うん、
5枚持ってて好きなカード使って戻してくださいっていうのとでは話が違うので、
うんうんうんうん、 あとはまあそのプレイドロー、なんていうの、自分自動的に引いてくる以外にもカードを購入しないといけない場合もあるよね。
確かにそうですね。
ユーロゲームやったら。
そっから広げて。
例えばどのゲーム
の話を。いや、私完全にさ、なんかあのデッキ構築、最近のデッキ構築でアルナックを想像してたんですけど、アルナック引かへんなと思って。
まあ、アルナックはターンの初めにバーンって引いといて、
そうそうそう、
あとは特殊効果で、
うん、
まあ、あの引けるかどうかみたいな感じですね。
うん、ああ、そうだね。確かに。
で、そのラウンドが終わられたのは、基本的にはもうその最初の5枚、で使い続けるっていう、減っていくだけってなる感じ。
あれはどのタイミングで引くんやったっけ？
あれはラウンドの頭っす。
ラウンドの頭に引いてんのか。
そう、ラウンドの頭に引いて、でその上でじゃあそのラウンドの頭1枚目使いました、
はいはい、
で1手番終わり、
うん、
で手番回ってきたらその残ってる4枚だからまた使いますみたいな感じで、ラウンドで補充がされるから、
うんうん、
手番中はどんどん減っていくっていうのを繰り返していく、うん、
確かに。
でアルナックのすごいところは、
うん、
購入したカードが、
うん、
デッキの一番下に行くので、
うん、
次に引くカードになりやすいとかっていうのが決まっている。
次に引くカードになりやすい？
まあドミニオンとかは、
うん、
まあデッキ構築といえばドミニオンがすごい有名なゲームなんだけど、
はいはい、
あれはカードを買いますって言ったら、
うん、
墓地って言ったらあんな分かりづらいな、
うん、
一回捨て札に行くんですよ、うん、でその捨て札はシャッフルされてデッキに戻る、
うんうんうん、
なので今買ったカードっていうのはそのシャッフルした中の一番下にあるかもしれない。
お前出るかどうかわからないよね。
まあ、出るまでが遠くなるかもしれない。
うんうん。
けど、アルナックの場合は、
うん、
まあ、山札自体の枚数がもともと少ないのもあんねんけど、
あ、
まあ、必ずもう次に引けるようなレベルのところのデッキの一番下に入ってくるので、
うんうん、
まあ、すぐ使えるんですよ。
そうやね。
そう、勝
手に。次にほとんど引けるだろうっていう可能性が高い。
だから、目処が立ちやすい。
あ、
っていう風になっているのがアルナックの、まあ、デッキ構築っていう意味での特徴になっている。
そういう。
レース・フォー・ザ・ギャラクシーは。
レース・フォー・ザ・ギャラクシー。あれは、先ズモっちゃ先ズモ。だから、エクスプローラーするやん。
それで。
探索？
探索
するっていうのがドローのタイミングやったとすると、うん、
一番です、ね、
いろんなところでタイミング、ドローできるタイミングがあるんです
そこ以外。例外の話はちょっとめんどくさいから。
いろんな例外の話しましょう。
しないしないしない。
レース・フォー・ザ・ギャラクシー出されたら、ちょっと僕、黙ってなります、
ね。急にイカが早く喋り始めたから、ちょっと一回置いとこう。
けど、まあ、後で、枚数制限される。
うん、そう、あれも枚数制限はあるよ、ね、
最後で入ります。だから先ドローは後とかどっかで枚数制限されるなっていうので、うん、まあ、ゲームを作るときとか、ゲームをやるときに、うん、もう先ドローやからこれどっかで枚数制限あるやろって予想できるような男になりたい。
急に願望の話。
まあ確かにね、TCG もよくあるのがね、手札上限ってやつですね。
でもそんなんさ、あんまり意識しないよね。ゲームするときにさ、これが先ドローか、あとドローかとか、手札バーストあるかどうかとか意識する？なんかまあルール聞いてたら、それはまあ、そうなんやなっては思うんやと思うけど。
でも今もううちも一緒にカードゲーム、うん、まあ、マジックやってるから、ちょっと気になるかも。あと、先にドローする方が夢があって好き。
あ、本当、確かに確かに。直前に、戦況が変わったりする方が、
多分ね、ルール、そのボードゲームをしていて、
うん、
先ドローなのか後ドローなのかっていうのが気になるのは、
うんうん、
そのゲームのルールとそのドロールールが噛み合ってない時に気になるね。
あー、なるほど。
このルールやったら先ドローさせてほしいな、後にドローさせてほしいなって。だからダウンタイム長いなとかっていう時に、これ、後ドローの方がやりやすいねんけどなとかっていうマイナスの気になり方をする。
あー、そうかもしれない。
ことの方が多分多いと思う。
まあ頭には残りますよね、その方が。
で、うまいこと言ってる時は気にならへん。
うん、
っていう感じかなっては思う。
確かに。
そうね。
そう、さっきニーニョンさんが言ってた、あるなくて、いつドローしてたっけっていうタイミングになる。
うん、もうそれはルールとしての噛み合い方が素晴らしい。
そうですね。あ、そうかも。
気にならない。
うん。
その、先ドロー、後ドローの感覚をすごい植え付けられたのは俺、ノイや、
うん。
ノイってプレイしてからドローするっていうの、ノイをやり始めた時は、
うん、
その、ウノとかそういう、なんか先にツモするやつ。ドローするやつばっかり、うん、まあ、ツモっていうのは良くない、良くない。
そうですね。
専門用語なん
で。そうですね。
その、その、なんか、取ってくれや、
うん。
取ってきたのを出すよりも、うん、出してから取るっていう感覚があんまりなかったから、すごいみんなに言及して
る。わかる。多分私もイカさんと最初の方にノイした時に間違ってたと思う。引こうとしてまだやでって言われてたと思う。
もうずっと言ってた。出してから引く出してから引くってずっと言ってたもん。
確かに。その辺訓練されないとちょっと身につかない。
そう。だからの あのゲーム慣れしてない人はやっぱ先取ろうとする感覚はあって、うんうん、だから昔というか古いゲームはあの先積も多かったよなっていう、うん、
とノイのすごいところは、うん、引くの忘れたら次の番はその2枚で戦ってもいい
そうね
っていうところ
、そうそうそう、
不利のままいけ
るちゃんとデメリット決まってるから、
ね、あの男気ルールはねみんな言ったら喜んでくれる。あそれしゃあないな。
そりゃそうやわ。
取ってないからにゃ。で俺は厳しい状況をあの勝ち抜いてきたんやみたいな。急に俺は2枚でもいけるって言い始めね、そういう人に限って。
まあ、じゃあね、ここで新しい視点をちょっと私から提言させていただきましょう。はい、
やるね。
その前にドローすべきなのか、後にドローすべきなのかっていうところなんですけど、うんうん、その、ドロープレイ、先にドローする、
うんうん、
ゲーム、例えばマジック・ザ・ギャザリングだったり、
うん、
ラブレターだったりというのは、
はい、
引いた新しいカードを見た後に考える量が少ないゲームですと、うん、いうのをちょっと一つ挙げてみたいなと思います。
なるほど、
で誤解なきように言っておくと、うん、マジック・ザ・ギャザリングは考えること死ぬほど多いです。引いた瞬間に考えること死ぬほど多いんですけど、うん、逆に、うん、マジック・ザ・ギャザリングやってるやつらは、うん、訓練されすぎて考えることが少ないです。
あ、まあ、これカード引いてきたらこうやなっていうのが大体決まってる。
そう、うん、
自分でデッキ作ってるから、
ね、
そう
ですね、
そうなんですよ。だからまあ、バンって引いてきた後、うん、選択肢は無限にあるかもしれないけど、
う
ん、取るべき方向はもう決まってるパターンが多かったりとか、
確かにそうだね。
でラブレターはまあそもそもできることがもう決まってるから、
うん、
どっち使いますかって2択でしかなくなってるから、
うん、
すごいシンプルに決めれるから待ち時間少なく遊べるようなゲームが相性がいいとか、う
ん、なるほど
っていう感じだったりしますと、
うんうん、
まあね、マジック・ザ・ギャザリングに関しては引いた後土地やったけど土地じゃないふりするために悩むとか、なんか そういうよくわからんプリングもあったりする
ので、このゲームマジックの話を入れない方が早いですからな。
例外しか出てこない。
例外処理しかないから。
まあ、みたいな感じで、まあ、個人的には、まあ、もちろん、そのゲームをドラマティックにするとかっていう目的が一番大きい気もするけど、
うん、
まあ、副産物というか、その、ルールとして取り入れられる余地として、
うん、
その、思考時間の長さっていうのも結構大事なのかなと思います。
はい。じゃあ、こんなとこですかね。
そうですね。結構喋りましたね。
うん、はい。では、今回の、イカラジーボドゲー会議は、プレイドロー、ドロープレイについてでした。
うん。
はい。
エンドでディングでグー。
新技出たな。
あれちょっとギャグにしようと思って。
あ、なるほどね。はい、ボドダのコーナー。今回もツイッターでハッシュタグ、イカラジ、ひらがなイカカタカナラジでつぶやいてくれてるやつを勝手に読み上げるコーナーでございます。
はい。
はい、シムさん、一つ目。チキンダイスゲームは確率どころか期待値まで一覧表が各プレイヤーのツイッターに書いてあったな、ような、ということで、
うん、
チキンダイスゲームっていうのちょっと、
うん、
あの、僕は存じ上げないんですけど、うん、
チキンダイスの塔をやったらわかるけど、なんかあるのかな、けどまあサイコロフルチキンレースゲームなんでしょう。
まあね、期待値ね、あの、ついたて書いてくれてたら遊びやすいよね。
ラッキー。
うん、そうね、イカさんがわざわざ説明するまでもないじゃん。
喋るとこなくなるやん。
はい、シムさん二つ目、ランダムと期待値の話。6が出たから 100% やと言われたことがあるが、それ結果論やと返すことができなかった思い出。まあ、イカさんは出るまでガチャ回すから 100% だなと。
ガチャは回さないけど、うん、パチンコは回します。
まあね、
知らんな、
出たら 100% はね、わかりますよ。麻雀やってる時も、
うん、
いや、当たる範囲の方が少ないからっていうね、打つと一緒なんで。
まあ、揃いさえすれば 100%
です。確かに。
そうです。うん、100% は確率では言わない方がいい。じゃあ私ですかね。
はい、はい、
ちびまる子さん、イカさんが広告トラッキングをとりあえず全て拒否していることに共感と、
うん、
僕もとりあえず拒否しまくった結果、広告に自称サバ女と美味しいベーグルとしょっぱいベーグルを交換するやつの漫画ばかり出てくるようになりましたと。吹っ飛ばすぞ。
めっちゃわかる。この話めっちゃわかる。
いや、自サバ女はわかる、あの漫画見た。
美味しいベーグルとしょっぱいベーグルの味めっちゃわかる。
そうなんや。
俺もトラッキング全部オフにしてるけど。
見たことない。
俺この美味しいベーグルのやつ興味ある。
いや、全然面白くなさそうやね。いや違う、あ、こういうこと言ったらあかんわ。あかんわ、こんなこと言ったらあかんわ。
で、自称サバ女は、うんうん、あの、なんかしんどそうやから読まへんねんけど、なんかね、あの、ベーグルの話はちょっと探してみたいと思う。
うん、検索しよう。
この2つは俺も出てる。
トラッキングはオンにしましょう。
はい、じゃあ今回はまたゲストにも呼んでいただきましょう。
はい、
はい、ゲナさん、
はい、
うん、
イカラジ期待値会拝聴会継承略祈りダイスボットのランダムがオケイイカゲナピクピク祈りダイスの面ごとの重さがオケイイカゲナピクピクで企画でポイントついてくる回でした。ランスはそれだけで論文になるほど難しいし、これが原因で大こけしたゲームがあるほどなんですよと、うん、ということです。
なんかアリサちゃんが読むとエロいんだよ、
なんで
色気がある、
色気があるんだよ
面白かった。
いや色気出したらいい。
いや私はちょっと出ないんで
そうやな、
お任せします。
出せるか出せないか、まあ、でもその日によるから。
いや前回はね、リュルさんがその話題に挙げたダイスボットとか、はい、ダイスのメガソン重さがみたいな話題に対して、うん、私とかイカさんが、はい、その話しますかみたいな感じ
で、それなみたいな感じ
で、いい話出してくれましたぐらいの感じでしたけど、はいはい
は
い、
まあランダムな話
も共感してたってこと
です、ね、いくらでも話できるんで、
うん、
じゃあ続きまして、
はい、じゃあミヤミヤさん、イカラジ168回視聴、期待値の話すごい面白かった、ゴリゴリの文系でドキドキして聞いてましたが、ハードルを下げて話そうという優しさが伝わってきて楽しく聞けました。サイコロによっても数値も変わるのか、そして名刺語もありがとうございました、嬉しいですとのことです、
はい、
ありがとうございます。
何よりです、
うん、ありがとうございます、
はい、
おじゃあね、俺たちはできるだけ下げて話そうと
そうですね
しましたが、うん、ちょっと今回難易度高かったかもしれないです、
うんうんうんうん、わかんないけど、でもハードル上げたら自分らが怪我するから
だから、ね、ハードルを下げて話してるんじゃなく、僕らのハードルがそこです
残念ながら、
ね、だから多分聞きやすい状態っていうことは、僕らは友達と
同じぐらいのハードルだ
と、そう、あの多分実際おたら話しやすいし、うんうん、もう喫茶店で3時間ぐらい一緒に話せるってことです。
はい、はい、というわけで、ボドタのコーナーでございました
はい、あ、そうか、先に告知しましょうか。
まあ、はい、
うん、
じゃあ告知、うちからはありますか？
いや特にないです。
はい、行かせから特にないです
、まあ
はい、
あの、あなた方も犯人です、あの、うん、買ってください、
買ってください、
うん、
はい、じゃあギルドさんから告知どうぞ。
はい、告知というか、まずお店の、
そうですね、
紹介にさせていただきます。
オープニングでやれっちゅう話、
はい、エンディングでやるんかい、忘れた話ですけどね。はい、ボードゲームショップギルドはですね、
はい、
東心斎橋に、
はい、
移転しまして、
そうですね、以前谷4でしたけど、
はいはい、以前谷町4丁目にありましたボードゲームショップギルドは、東心斎橋1丁目に、移転してまして、
はい
はい、以前と変わらず、平日は15時から23時まで、
うん、
土日祝日は13時から23時まで、
はい、
木曜日定休日で営業しておりますので、
う
ん、
はい、
皆さん、クイーンと心斎橋6階まで遊びに来てください。
はい、そう、また6回なんですね。
また6回です。
以前も6回でしたけど、
うん、そうね、まあ、またあのなかなかね、今さっきの情報だけで調べるの難しいと思うので、ツイッターのアカウント、
はい、
リンク貼っときますんで見てもらって、
ね、
はい、
ありがとうござい
ます、
ま、
今回もね、まあ、前回と同じく会議室が、
はい、
あったりであるとか、
はい、
まあ、広さ的にも前と変わらず、
そうですね、
めっちゃ広いんで、
うん、
はい、
はい、関西最大級を名乗ってます、
うん、なるほど、最大かどうか分かんないけどとりあえずね、広がりがいい説があるからね。
会議室あるんですね。
会議室は別階にあります。
そうそうそう、
別階を全然使えると、
うん、そうです、私もすでに1回ちょっとそれでまだ見せてさせてもらいましたけど、
は
い、めちゃめちゃ集中してできるんでいい環境ですよ、
うん、
はい、
そこで俺も遊びたい、
遊び
会議室で何かしたい、
ぜひ
企画したらいいでハリウッドライブスやりましょう。ああいいね、
ハリライ
ハリライやりますか、マスクハリライやりますか、
うん、言えない
やりますかいや、いろいろ考えてます、本当ね、あの、
うん、
ね、後半はいろいろイベントやりたいなと思っているんですが、まあ俺の体力次第です。
はい、
はい、
というわけで皆さんぜひギルドに遊びに行ってください。
はい、はい、ではエンディングメッセージです。このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。また、ご意見やご感想はブログに掲載している Gmail にご連絡いただくか、Twitter アカウント、@ikaraji 宛てにいただければ大変嬉しいです。
喜びと悲しみが同じところにあるね。
ん
急にポエムが。
怖
っ。イカさん、何、女性に振られました？
女性に振られる。振られたい。振られたい。あまりそこまでの経緯を全くこの 話してないんだつまり振られるということは、うん、結果論なんです。
この話長くなります
終わろうか。
結果が出た時点で 100%
100%ですね。期待値は今ゼロです
、はいはい、では今回のパーソナリティは
イカと
リノリと
オケイと
大阪と
アリサ
でした。
いかが